次に栗山の知られざる歴史、今ここによみがえる長子の隠れ家、長子資料調査室研究員青木貴夫、札幌農学校農芸伝習科の講義録、明治の時代札幌農学校農芸伝習科の卒業生が栗山に入職しています。農芸伝習科は札幌農学校に併設された簡易な農業教育機関で、主に農家とその子弟などを対象とした農業従事者の養成を目的としたものでした。卒業生の中には泉林太郎などと開拓を共にした村上義助や、二級町村制の角田村役場で村長を務めた石原一助、木直すと大岩家などの開墾に尽力した小島小次郎、内田栄三郎、長佐伊之助などがその人たちです。三日月に宝殿寺を開いた須田純信もその一人でした。その後、角田に移転。須田は明治20年入学の村上と同じ一期生で、宝殿寺には当時の伝習家の講義録が残されています。教授陣は初代の北海道帝国大学総長となった佐藤章介や二代目総長の南高次郎などそうそうたる顔ぶれでした。講義録はすべて授業内容を口述筆記したもので、高度な教育が行われていたのが資料からも読み取れます。須田は農芸伝習科を卒業した後に選抜され、新たに設置された獣医伝習科も終了。その後、角田村で布教傍らに獣医としての足跡を残しました。この卒業生たちの活躍が今の栗山の発展の礎となっています。札幌農学校農芸伝習科講義録、明治20年の各種の書籍の写真が掲載されています。長子資料調査室電話 76-7820。 新しい力で栗山を元気に、地域おこし協力隊です。コミュニティ放送プランナー橋本純一郎隊員、ラジオで栗山町の人々をつなげ魅力を発信します。コミュニティ放送プランナーの橋本純一郎です。栗山町にコミュニティ放送局 FM 栗山が開局した昨年7月から日曜日の番組サンデーラジオスペシャルクリフトな日曜日を担当してきました。学生時代アナウンサーやラジオの仕事がしたかったことや栗山町の空気や町の温かい雰囲気が大好きで、働いていた札幌の会社を辞めて今年1月から移住し、地域おこし協力隊として活動しています。私は現在コミュニティ放送プランナーとして平日の朝昼夕方と日曜日の生放送番組の制作や出演、コミュニティラジオ放送局の普及促進 PR など幅広い業務を担当しています。今後は担当番組で栗山町の皆さんにより正確で必要な情報を届けるほか、スマートフォンアプリレディモでの全国配信などを通して栗山町の魅力を広く伝えていきたいと思っています。取材などで町民の皆さんにお世話になることもあると思いますので、その際はよろしくお願いいたします。町民参加のラジオ局を目指し、楽しく、親しみやすく、頼りにしていただけるような番組作りや放送を行っていきます。ここまで奈良崎がお伝えしました。
最新のニュースをお届けします。栗山公園。かわいいエゾリスに出会えます。栗山公園にはよく、かわいいエゾリスたちが遊びに来ます。 エゾリスは北海道でしか見ることのできない貴重な野生動物です。大きさはオスとメスで差はなく、体長は22センチから27センチ、尻尾が長いのが特徴で16センチから20センチあります。尻尾は木の上を俊敏に移動するときに平衡感覚を保つ重要な役割を担っています。毛の色は、喉から胸の部分、腹部にかけては白く、他の部分は夏は茶色で、冬は灰色に近いです。特徴は、シマリスは冬眠しますが、エゾリスは冬眠せず、冬でも活動しています。主に植物を好んで食べ、栗山公園ではどんぐりを食べていることが多いです。問い合わせ、栗山公園案内所、電話 72-0706 番、指定管理者、株式会社高橋ダリア。次に、南空地消費生活相談室です。電話 72-3581 番。今月のテーマ、2時間後に電話が使えなくなるは嘘。事例1、自宅の固定電話に総務省を名乗る者から2時間後に電話が使えなくなるとの電話があった。非通知で怪しいと思い、すぐに電話を切った。2、2時間後に電話が使えなくなると自動音声案内の電話がかかってきたので、オペレーターと話し、個人情報を伝えてしまった。消費者へのアドバイス。個人情報は絶対に伝えない。ポイント。非通知や知らない番号からの電話は慎重に対応しましょう。電話の中で個人情報を聞かれても絶対に教えないでください。電話を停止することに関して自動音声ガイダンスを使って連絡することはありませんので、最後まで聞かず電話を切りましょう。特に高齢者には日頃から身近な家族や周りの人が見守ってあげましょう。相談日、毎週月曜日、木曜日、13時から16時、第2水曜日、第4水曜日、13時から15時。なお、他の曜日の相談は、ブランド推進課、商工労働グループ、電話 73-7516 番で受け付けます。